野球時代。
野球時代 MC の矢野です。今年2021年大甲子園復活です。公式サイトの方から応募募集しておりますので、どしどし応募ください。よろしくお願いします。
野球時代。
なるほど。はい。はい、ちなみに、先ほど、ジャビットさんが言われた5番バッターで言うと、タラコさんの理想的な5番バッターって、
今で言う。あ、僕は、坂本なんですよ。
5番坂本。
はい。
うん、
ウィーラーか坂本、どっちが2番、5番打つんかというところなんですけど、うん、はい、まあ、ウィーラー選手、チームバッティングできますし、もちろん坂本選手も、できるんですけど、はい、トップ点検っていう意味では、ウィーラー選手は5番でもいいと思うんですけど、うん、試合を決める、場面やったら坂本選手の方が期待度が高いのかなという印象で、坂本選手、岡本選手の後に坂本選手を置きたいなと。5番を重視して、坂本選手を高く買って、坂本選手5番でウィーラー選手2番かなというふうに僕は思ってますね。
なるほどね。
はい。
はい、ちょっと先の話になりますけど、7月には先ほど言われたようにジャイアンツ、リアルジャイアンツカップなんていうのがあって、はい、そこでは3球団、ね、元木ヘッドコーチが監督、安倍二軍監督が監督、それから3軍の新岡監督が、はい、と3チームに分かれてドラフトなんかしましたよね。
あ、しました、しました。
やりましたね。
この3球団競合で、丸選手に1位指名来ましたよ、
はい。そうですね。
丸5番論っていうのはないですか？
去年やってましたもんね。
そうですね。
丸、丸、今3番で、はい、昨日出るじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、選球間って意味でも、まあ、さ、うん、というか、三、うん、まあ、得点圏というか、まあ、ここぞんちゅうときに、丸選手、あんま打ててない印象の方が、強いんですよ。
はいはい。
うん。ってなると、丸選手を3番にして、坂本選手の勝負強さを、勝負強さにかけたいな、という意味で、僕は5番は丸選手でちゃうかな、というふうに思ってますね。う
ん、ああ、なるほどね。確かに、いわゆる3番丸で今来てて、はい、次の6月になると、丸選手は不調という形で2軍に行っちゃうことになるんですけれども、
はい。
うん、その間に3番埋めたのが吉川直樹だったじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね。
そうですね。
で、現在は吉川直樹は怪我して今いませんけれども、あれも、帰塁の際の骨折でしたっけ？あれ？デッドボールだったっけ？
デッドボールです。
デッドボールだ。
はい。
ですよね。うん。怪我の治り具合なんていうようなニュースは、あんまり入ってきてませんよね。
キャッチボール始めたとか
う、うん、そうですね。
あ、そうなんすか。
はい。
じゃあどうだ？お盆ぐらいには合流しませんかね？
すると思いますね。
ねえ。
はい。
3番セカンド、吉川直樹を僕は結構気に入ってた打順だったんですけど、いかがですか？
それに関しては僕も確かに、岡本選手は前に併殺が少ない、直樹選手が3番に入るっていうのは僕も気に入ってましたね。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。
うん。うん。うん。
はい。で、丸選手が状態戻ってきたことを思うと、うん、やっぱクリーンアップには丸選手の方が一歩、一枚上かな、と。
うん。
いや、まあまあ、直樹選手もすごい良かったんで、消えてきてはないんですけど。
まあ、怪我が治って、ブランクもあるでしょうしね。
そうですね、そうですね。
まあ、調子見ながらでもいいんでしょうけどね。
うん、うん。うん。
はい。そうか、そうか。じゃあ、吉川直樹のその、怪我の状況の進捗状況を僕初めて今、聞かせていただいたので、ちょっと嬉しいです。
はい、そうですね。
はい。だって、まだまだ期待したい選手ですもんね。
はい、う
ん、
そうですね。
はい。5月まで行きましたっけね。6月に入りますと、今度はアメリカスカウト導入という話がありまして、ね。岡島マシソン、アリアス、マキ、ギャレットと、外国人のスカウトを兼ねた、ね、ジャイアンツ OB が、できましたよ。ね。スモーク・テームズの代わりの選手を探してきてくれるのもこの人たちかなと思ってね。外国人期待したかなと思ったりもしたんですよね。
うん、なんかいろいろ噂は入ってくるのに、あまり現実的にないですね。契約の話が。
そうですよね。
ね
でも、もし決まるとしたら、こう、なんか、なんでしょうね。急に、 衝撃的に決まりそうな気がするんですけど
ね。うんうんうん。ねえ、何個話があるのにね。そうですね。
うん。後半戦始まるまでに、ええ話があったらいいですけどね。
そうですよね。はい。この6月には山口俊が巨人を復帰するんですけれども、うん、そういった感じでですよ。コロナの関係、多分、3A や、あの辺も、どうなんだろう。うまいこと回ってんのかな、よくわかんないですけど、もうちょっと出たいんだよとか、いう選手が いたら持ってこれることもないかな、なんていうふうに思ってますんですよね。
そうですね。
ね。で、ちょっと流れさらっと言っちゃいましたけど、山口俊の巨人復帰は、これは結構、意外と大きかったですよね。
いや、めちゃくちゃ大きい。
でかいですね。
はい。はい。タレゴさん、いかがですか？
いや、そら、菅野投手が今、あんな状態悪いですから、
はい。
今年、どこまで戻ってくるかも定かじゃないところで、山口選手が戻ってきて、ほんで、まあ、メジャーであんまうまいことね、いってなかった中で、初戦、2戦目、初戦、2戦と内容は抜群やったんで、
はい。
まあ、やってくれる、力はまだ残ってたんやなと。安心できた中で後半戦、ローテ守ってくれるのは非常に心強いなと感じてます。
うん、やっぱりジャビドさんね、小林とのコンビっていうのはやっぱりそんなにいいんですかね。
いいですね。結構いいと思います。で、僕的にはね、この、抑えで使うのか、先発で使うのかをちょっと注目してたんですけど。
あ、はいはい。
両方苦しかったんでね、と、あの時。
そうですね。
そこはやっぱり。
が抜けた時
そうですね。そうです、そうです。
はいはい。
まあ、そこはやっぱり原監督の本当に眼力ですね。しっかりと先発で、まあ、結果に応えた山口選手もすごいんですけど、まあ、それを引き出した小林選手もすごいですし、あと、その試合の流れですよね。危ないとこもありましたんでね、あの時。うまくこう試合作ってくれたという、この、最後はもう山口投手の踏ん張りみたいなとこになってくるんじゃないかと思いますね。
なるほどね。はい。何試合目だっけな、2試合目か3試合目ぐらいは、の、青谷ノーヒットノーランみたいなね。
ありましたね。
結局負け投手になっちゃったですけど、ホームラン1本打たれてね。あれほぼほぼ勝ちの流れでしたもんね。
そうですね。
そんな感じですよ。で、6月最後のトピック、戸田と平間が支配下登録になりましたね。
これは本当ね、楽しみな2人ですね。
はい。戸田夏樹選手ね、見ました。二段モーションで。
二段モーション。
うん。なかなか息の良さそうな感じのピッチャーですよね。
ジャイアンツカップでもなんか、ね、もらってましたよね。関東賞とか。
そうでした。そうでしたよね。そうでしたよね。
ねえ。
はい。ああいう投げ方が生きるのであれば、先発の方が向いてるのかもしれないなと僕なんか思ったんですけど、リリーフができないこともないと思うんですよね。あのフォームを生かすんであれば、先発の方がいいのかな、なんていうふうに思ったりしました。はい。で、相変わらず僕は平間選手を見れてないんですけども、田中さんいかがですか、平間選手。
平間選手、まあ、支配下されて、一軍にも合流しましたけど、ダイソーだけで終わってもうてっていうところですね。はい、で、まあ、二軍の方でも、変わらず、まあ、いいバットコントロールで、結果も残してましたけど、
はい、3割打ってますよね。
あ、そうか、まだ3割打ってますかね、そうか、そうか。
はいはい。
僕はね、ちょっと小粒すぎて、セカンドの他の候補たち、中ではやっぱ1枚2枚劣るかなという印象で、あんま期待してないっていうのは正直なところです。
なるほどね。
はい。
よう修行であると。
そうですね。
なるほどね。わかりました。じゃあ7月行きますとね、7月は直江選手が、また久しぶりに支配下に戻ってきまして、はい、というより初セーブを上げました。はい、
そうですね、そうですね。
確か今日なんかは、侍ジャパンと戦ったですよね。
はい。これが抜群の内容でしたね。
そうですか。
はい。
ダゾーンかなんかでやってましたかね。
あ、ダゾーンと、なんか、J スポーツ4とか言うて、僕、スカパーのプロ野球パックみたいなの入ってるんですけど、
はい、はい、はい。
それに入って、それにスポーツ4入っとらないんですよ、J スポーツ4が。あ、だからもうダゾーン今日初めて登録したって感じだったですね。
あ、そうなん そうかそうか、はい、東京侍ジャパンとの走行試合は5対0で侍ジャパンが勝ったんですね。
そうです、そうです。
なるほどね。直江平内、田中豊樹、今村古川と投げたと、うん、いった感じですか。
うん、桜井抜けてなかったですか、
この、今ね、スポナビのやつを見てるんですけど、はい、桜井も投げてたのかな。
桜井投げてますね。最後から9回に投げてるはずです。
本当だ。桜井も投げてますね。はい、はい、はいはい
はい。うん、はい、まあ、忘れられるような選手ではあるんですけど。
いやいや、表画面にはなかったですけど、系統のパターンを見るとね、はい、ちゃんとしっかり入ってます。はい、はい、はい。うん、はい。じゃあ、そうか。じゃあ、タラコさん、直江選手、
はい、
どんな、今日の出来だったんですか？
今日の出来で言うと、うん、直球の方は、まあ、去年と比べると、高めから、制球高いかな、という感じで、うん、あんま角度がつけた投球できてなかったな、という印象なんですけど、まあ、これは、怪我明けから今シーズンずっとそんな感じで、去年の角度を感じた直球ではなくなってるんですけど、
うん、
それをカバー、できるぐらいフォークの変化量ですね。変化量の大きさが、ものすごいあって、
はい、
吉田選手に最初併殺で、まあ、1点取られてしまうんですけど、
はい、
吉田選手とか柳田選手に対しても、相手が対応できてなかったんですね、うん、そのフォークの変化量に。
あ、
で村上選手にも、3つ4つフォーク連投して三振奪ったりもしてたりと、うん、もう圧巻の投球やったんで、
うん、
あの変化量で、侍ジャパン相手に対応させへんかったというのは後半戦ものすごい、期待が持てる内容だったなというふうに思ってます。
はい、直江選手、本日侍ジャパン相手にですよ、5回を投げて67球被安打4奪三振4フォアボール0デッドボール0失点1と、
はい、
うん、いいね、フォアボール0が嬉しいですね。
やっぱりですね、そうですね、
うん、で5回67球っていうのは、桑田さんが提唱される1イニングス15球をちゃんと全うできてるような印象がありますよね、はい、
う
ん、
もうちょっとだけいいですか。
はい、
あ、でその直球があんまりやって話したんですけど、
ええ、
もうそのフォークにものすごい相手も、まあ、注意せんとしゃあないっていうことでものすごいマークしてる中で、そうなってくると高めの直球がものすごい生きててそれで三振奪ったりもしてたんで、
うん、
まあ、完全に直江ペースで、ピッチングしてたなという感じで、うん、それが好投の要因かなと思ってるんですけど、うん、まあ、この、うん、フォーク中心で、直球で、直球も使えるってなると、
うん、
もうえらい今年、5勝ぐらいするんちゃうかなというぐらい期待してますね。うん、ごめんなさい、これが言いたかっただけです。直球も使えるよと。
はい、直江選手にしてみれば、プロ初セーブを挙げましたけれども、はい、まだ初勝利まで届いてないと。
うん、
言った形になってる。本当に楽しみな選手ですよね。
はい。
はい。では、ジャビットさんには、平内選手聞いてみたいんですけれども、ジュニアオールスター、あ、フレッシュオールスターか、フレッシュオールスターに出てましたよね。
そうですね。
で、直球でグリグリ押せたよっていう内容を確認してるんです。で、今日のゲームも、あ、3失点してるんですか。そっか。
これは3分の1回、3分の1ですね。
はい。どうですか、ジャビットさん。じゃ、平内選手。今後は
多分原監督としても、
はい、
使い方を悩んでると思いますね。
うん、
活躍させようと思って起用してるのに、
うん、
なかなか結果が出ない。
はい、
で今日みたいなこんな日本全国にね注目される試合じゃないですか、こんな。
はいはいはい。
ここで大抜擢してるのに、
うん、
なかなか結果が出ないというね。
うん、
ここに歯がゆさを感じているのはもう誰よりも僕原監督だと思いますね。
なるほどね。
だから僕としてもこれ使いどころがいまいちまだ見えないですね。見えない選手は。
なるほどね。使い方ね。うん、
使い方本当わかんないですし。
そうですね。
でもドラ1の看板がある以上ね。
うん。
やっぱ活躍してもらわないと。
うん。
スカウトの顔をね、ドロを見ることにもなりますしね。
そうですね、うん。
本当に難しくなっちゃってるなっていうのが僕の印象です。
なるほどね。そっか。まあ、平内の活躍は、 来年以降に期待してもいいのかなっていうふうに思って
そうですね。
してますね。2軍戦では今日は横川選手が投げたんですよね。
はい。
ね。
あ、そうなんですね。
横川選手はどうだったのかな。5回と3分の2投げて3失点か。被安打4、奪三振4、フォアボール1、デッドボール1と。まあ、ここも、含めてね、若手のピッチャーの台頭をぜひ望みたいなっていう。
そうですね、そうですね。ね。
そんな感じですよね。あと7月のトピックスで言うと、銀次郎選手がね、住谷選手。
ああ、そうや、
楽天に戻りました。うんうん、ね、うん。で、楽天では、岸と、セーブバッテリーなんて組んでみたりとかね、して やったみたいです。やっぱり小林誠司が、前半戦とか、トレードの噂があったりだとかなんだとかありましたけども、住谷を出すということはやっぱ小林は巨人にとって大きな戦力であるというふうな、認知を改めたんですけれども。これ岸谷、住谷選手が、望んだトレードだったですかね。
あ、そうやと思います。
そうですね。
そうですよね。
そうです。
はい。で、今後は第3捕手、第2捕手ぐらい岸田選手が、1軍に入っていくという段以上になってきますよね。岸田選手も大きいのが打てるキャラクターの明るい選手ですので、住谷選手の、穴を補って余りある選手だと僕は思うので、ぜひ彼の活躍にも期待したいというふうに思います。こんなところでいいですかね。岸田選手、なんか補足があればぜひ言っていただけると。
二軍戦も見てた自分としては、去年はバッティングものすごく内容良くて、まあ、センター返しっていうなんかね、ものすごく確実性のあるコンタクト率の高い選手になってきたなと。いう感じで、まあ去年も3割確か残したまま終わったんですかね、1軍でも。だって、打力にものすごく期待してて、大城選手が一発の魅力やとしたら、岸田選手が率を残せるとなれば、今年、正捕手どっちかわからんなと、開幕前は思ったんですけど、
はい。
と今年、打撃内容が良くなくて、ちょっと打撃内容良くないのか試行錯誤してるんか、ちょっと強振が、目立ってたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ。の方でも。ほんで、それで、結果残してたらいいんですけど、あんまり、まあ、岸田選手のそのコンタクト率の良さがなくなって、長打力でも、まあ、そんな期待の持てるもんではないなと。ちょっとものすごく残念に思ってる選手の一人ではあるんですよ。キャッチャーとしてどうって話じゃなくて、まず、打力も総合力で戦っていく選手だと思うんで、
なるほど。
ここが戻ってこないことには、まあ、第三捕手で、まあ、まあ、なんかあった時用の選手でしかないのかなと、今のところ、そんなにいいですかね。
なるほどね。先ほども言ったリアルジャイアンツカップ。
はい。
ね。丸選手が1位で、競合したって話だったんですけど、はずれ1位で岸田選手が2球団競合でしたよね。
そう、そうやったっすね。
ね、で、それなりにやっぱ評価はされてんだろうなっていう印象もありますよね。
あれ、確か、2軍のピッチャーも相手にせなあかんちゅうことで。
そうそうそう。
岸田選手が一番2軍の経験が多いと。
うん。
で、大城選手が1回も、2軍に行ってないと。
はい、は
い。いうところで、岸田選手が選ばれたみたいなことを、ね、誰かが、あの会見ちゃうわ、あのドラフトのところで喋ってたんですけど、なんで要因はそっちだと、評価というよりかは、まあまあ2軍の選手も知ってるっていうのが、なんか評価されてたのかな。
ああ、知ってるか知らんかの話ですか。
なんか言ってたんで、ああ、なるほどなと思って聞いたんですけど。
ああ。で、外れ1位、小林誠司。小林誠司も今年前半はしょっちゅう2軍にいましたんで。
そうです
ね。っていう流れか。そういうことなんですね。なるほどね。まあ、にしてもですよ。岸田選手には、はい、かける期待というのは、変わらず、していきたいと僕は思います
よ。いや、去年の打力戻してくれた岸田、ものすごいキャッチャーと僕も思ってる、キャッチャーというか、キャッチャーと思ってるんで、ほんで、今年、大城選手、まあ、9本か、打ってますけど、はい、打率悪いじゃないですか。
そうなんですよね。
ここで岸田選手が2割8分、2割9分打ってくれるようなキャッチャーやったら、どっちが打てる方しかわからんなと。
うん。
と思うんで、去年の打力戻ってきてほしいなと、
うん、
えらい強く思ってるんですけど。
うん。
うん。
そうですね。はい。ジャビットさんいかがですか、岸田選手。
まあ、言ってもね、まだ3年目のキャッチャーなんですよね。
そうなんですよね。はい。
うん。なので、まあまあ、そんなに、
焦るな
の。焦るなっていうのはありますね。
そうですね、そうですね。
うん。
うん、
で、ね、やっぱりね、ずっと一軍にいたのにもかかわらず、試合に出れてなかったんでね、それも、
はい。
そこがね、ちょっと疑問ですね。
うん。
それだったらもう、二軍に落としといて、試合に出させて経験積ましといた方が、はい、本当本人のためには良かったんじゃないかなというふうには思いますし。
ああ、はい。
まあ、これからの選手であるということは間違いないと思いますね。
なるほど、なるほど。
はい。
二、うん、軍で言うと、キャッチャーで言うと、山瀬選手や北選手がよく出てるんですか、やっぱり。
うん。北選手が一番多く被ってるらしいですね。
そういうイメージがなんとかありますよね。はい、
うん、うん、うん。
027番でしたよね、確か番号ね。
あ、そうです、そうです、
ね、
そう
です。ね。期待の表れもあるのかな。まだ、支配下には登録されてないけれども。
そうですね。
ね、ちょっと楽しみにしたい選手も、実はいるんだよ、という形に、うん。でね、という話ですよ。うん。で、オールスター直前のヤクルト2連戦では、投手陣が崩壊したという形もあって、はい、ね、コーチ陣も再調整ありました。
うん。
うん。山口哲也が1軍コーチになって、2軍コーチ、投手コーチに杉内俊也が変わったと。1軍と2軍を入れ替えたという形ですよね。
そうですね。
はい。で、バッテリーコーチも、春先に1軍コーチだった相川選手がまた1軍に戻ってきて、3軍から戻ってきて、で、1軍のバッテリーコーチの、サネマス選手が、サネマスコーチが2軍バッテリーコーチに戻ってと。で、2軍から3軍で今度は加藤健。
うん、
バッテリーコーチが、いったところでぐるっと変わってみましたよと。で、このお話も、ジョビトさんの、ゆるく熱烈応援が聞いたですけども、はい、うん。まあ、ジャイアンツ現、ちょっと前までは一軍コーチ、宮本桑田、杉内と、先発ずっとやってた選手がね、うん、コーチで、こういったバタついた、投手崩壊もあって、リリーフ専門でずっとやってきた山口選手を一軍にしたのかなっていうお話でしたよね、ジェルトさんね。
はい。
はい。やっぱりこう、なかなかブルペン、現役の時にブルペンにで準備し、割りめったにしてこなかった杉内さんよりかは、専門職の山口さんの方がいいのかなっていった印象ですかね。
まあ、その要素もあると思いますし、
うん。
まあ、ある一種、ローテーションすることで、
うん、
コーチを育成するという意味合いも多分あると思いますし。
うん、そういうお話も出てましたね。うん、
はい。
はいはいはいはい。
で、かつ、やっぱ山口コーチが、
うん、
まあ、ビエイラ投手や、前田豊明選手を、ある種こう、復活させたという、
うん、
その実績も含めた昇進であるのではないかという予測も含めて、
うん、
一旦入れ替えたんじゃないかなっていうふうに、私は思いましたし、
うんうん、
まあ、同時によく言われるのが、やっぱ杉内コーチは、育成能力が非常に高いと、
はい。
いう、まあ、いろんなこの適材適所を含めた移動だったのかなと、いうのがね、私の予想でしたですね。
なるほどね。確かにこう、杉内さんが2軍コーチをずっとやってた時にはですよ、一軍と二軍を行ったり来たりするような選手は、現役当時の杉内選手のピッチングフォームによく似たフォームで上がってくるなっていう印象、うん、なんとなく持ってたんですよね。膝上げた時にグラブにポンとボールを叩きますよね。
そうですね。
杉内コーチの教えを受けた選手はみんなそうしてますよね。
うん。
うん。なるほど、なるほど。うん、まあまあ、適材適所っていうのもきっとあるでしょうね。うん、
多分でも一番でかいのはやっぱ僕、コーチの育成だと思いますね。
なるほどね。うん、
はい、
うん。
まあ本当にもう、まあ来年の、
はい。
この入閣させるためのこのコーチを育成、うん、いかに育成するかっていう、うん、まあ、それが一番大きい要素だと思いますね。
はい。ジャミドさんの、スタンド FM でおっしゃられましたけれども、こう、腹立つのにラストイヤーと。
はい。
ね、来年に向けてのですね、なんだっけな、高橋由伸に変わった時には結構ボロボロでしたもんね。
そうですね。
ああいうことにならないようにと。
そうですね。下準備。
就活ですよね、いわゆるね。
そうだと僕は思いますね。
そうでしょうね。そういうのもあるでしょうね、きっとね。田中さんいかがですか？
このコーチ入れ替えの話ですかね。
はい、はい。
ちょっとどっから喋ろうかな。巨人っていうのは基本的に、風通しのいいチームやなと思って、これが他のチームと圧倒的に違うところやなと思うんですよ。はあはあ、なんで、1、2軍の入れ替えがあったとしても、そこで崩れへんっていうのは魅力やと思うんで、原監督の凄さかなというふうに思って、ジャミットボーイさん言わったように、コーチ育成というのもあると思うんですけど、そこは確かにそうやと思うんですけど、僕はその感想というよりかは、入れ替えてもチームは崩れへん、不安に思わんでええのがいいな、と思ってた感じで、コーチ入れ替えについてあんま何も思ってない。
ああ、そうですか。はい。まあね。だから今変わったばっかしですよ。ね、リーグは再開してみないとどういう回り方していくかっていうのがまだわかんないので。ね。これを楽しみにしましょうよ。ね。
ほんで、キャッチャー、相川コーチと、はい、サネマツコーチが入れ替えたことについては、まあ、交流戦対策だったかなと。
ああ。確かに
日ハムに行ったんですかね。
そうですよね。
で、相川選手は行ってなかったと思うんで。
そうですね。
その辺の加減があったんかなぐらいの感想しか持てなかった。
なるほどね。相川コーチは、5月24日以来の一軍への復帰という形になって、確かにこの交流戦の直前ぐらいでした、
ね。ですよね。
そういった部分もあるかもしれませんね。はい。はい。といったところでですよ。ざっと、大雑把にこう、半年を振り返ってみました。ね。ジャビットさんの番組では15分のおしゃべりをこう1時間大きく伝えまして、さあ、いいで喋らせてもらいましたけれども。さあ、後半戦は、オリンピック終わってからですよね。
そうですね。
菅野は相変わらずまだ、そうか。菅野はまだ調整中ですよね。で、中川の肋骨の骨折も、まだ治療中と、療養中といったところですよね。
なんか最近ブルペン入りが始まった。
おお、本当ですか。早いですね。
出てましたね。
はい、そうですか。
後半戦、いい状態で持ってきてくれるのやったら、いきなり戻ってきてくれたら大きいですね。
そうですね。あと、五輪で言うと、サンチェスとメルセデスが、ジャイアンツから出ますよね。
そうですね。
日本代表、坂本以外で言うとね。はい。対戦も確かありましたよね。ドミニカでした。
国が分からんのですよね。初戦にメルセデスと当たるんちゃうかって言われてますね、確か。
そうですよね、確かね。
そうですね。
メルセデスにしても1軍の合流は結構遅れましたけど、合流後はすごく安定して、球数も投げれるようになっていると。
はい、
ね、また後半戦もぜひ、メルセデスの期待にも大きく期待していきたい。あるいはこう、サンチェス選手のこう、復調にも、願ってた。
はい。
いうような印象ですよね。はい。後半戦の、リーグ戦の再開は8月の13日、対中日戦からですよね。
だいぶ先ですね。
いやー、オリンピックはオリンピックでいいんですけどね。やっぱプロ野球なんて寂しいですから。
そうですね。
ね、はい。8月13日をぜひ楽しみにしたいなというふうに思いますけれども。どうでしょう、本日はこんなところにしておきたいと思うんですが。
はい。
はい。はい。いいですか、なんか喋り忘れとかなんかないですか。
ソフトバンク戦の連敗が止まってよかったなと。
ああ、交流戦でね。
はい。
そうですね。
余裕とかなあかんかな、
うん、ですね。
はい。
はい。
まあ、その時は、スポーツ選手の活躍やったんでね。
うん。
3打点1ホーマーでしたから。
ああ、それが、そうか。
まあ、いなくなって、まあ、誰、どこと当たるか分からないけど、日本シリーズどうなるかっていうところですね。
そうですね。
勝ったことよりもね、長谷川優也にめっちゃ打たれたなっていう印象が強くて。
いや、そうでしたね。
そうなんですよね。
まあ、ね、先輩止めるのはいいことですよ。
はい、いやいや、とりあえずよかった。本当に。
いや、これね、タラコさんと昨日喋ってたんですけど、
はい。
ソフトバンクって、今年あんま調子良くないじゃないですか。
はい、みたいですね、はい。
でもね、ジャイアンツ戦だけはね、
うん、
もう水を得た魚のように出てくる選手バッコバッコ打つんですよね。
はい。
これがなんでなんだろうなみたいな話を昨日してましてね。
あそうですよね。昨日はちょっと僕の機材トラブルで、ただ本当は昨日の収録予定だったんですけどね、はい、田中さん、ジャンプさん二人で雑談してもらった形になってるん
ですよね。
結局1時間くらい雑談してましたね、
しましたね。
1時間もされたですか。ああなるほどね。昨日の雑談の中でこの辺のおしゃべり面白かったねっていうのが他にあればぜひお聞かせ願いた
い。いやソフトバンクの話でしたね。
そうですね。
あ終始
そうですね。
あなるほどね。どうもこう、ソフトバンクから侍ジャパンに選ばれた千賀選手がなかなか調子が、はい、悪そうな印象もありますしね。
だからね、ソフトバンクが、中日にね、シャットアウト負けするとか、あったじゃないですか、今年の交流戦でね。でも、ジャイアンツにはもう、なんかめちゃめちゃ強いみたいな、なんかこう、印象がありまして、これは一体なぜそうなるんだろうかっていう話ですね。
いや。なんでしょう、飲まれちゃってるんですかね。飲みやすし飲まれてるんですかね。
パ・リーグが強いのじゃなくて、ただ単にソフトバンクがジャイアンツ強いだけなんじゃないかみたいな。そんな印象すら受けるぐらいね。
そうなのかもしれないな。相性がありますもんね。
そうですね。
長年巨人も、対カープ戦にはずいぶん負け越しましたもんね、何年もね。
そうですね。
そういうこともあるしね。相性ですかね。はい。ということでですよ、今日のジャイアンツキャストは、夏の陣じゃなし、夏舞台としようと思います。なんか夏の陣は負け戦だってね、言う人がいるので。
はい、
はい。あと、我々は、勝たないといけないので
。あ、そうですね。
ね、夏舞台とさせて、サブタイトルさせていただこうというふうに思います。はい。はい。で、また、そうですね。秋の風が吹いてきた頃に、またも集まりましょうか。
はい、お願いします。
そうですね。
ね、はい。ということで、昨日はちょっとコールノートというアプリがうまく動かなくてですね、今日は違った形で収録してるんですよ。だから音声がもしかしたらいつもと違って悪いかもしれませんけども、それはご了承いただけたらと思います。
はい。
はい。今7月でしょ。だから8月以降にまたちゃんとコールノート使えるようになりますから。
はい。
はい。ということで、ね、一つよろしくお願いします。以上で、以上にしようと思います。よろしいでしょうか。
はい。
はい
はい。
はい。ということで、関西仁太郎さん、ジャビットボーイズさんをお招きしまして、ジャイアンツキャストの、2021、夏舞台という回、以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。